エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
ゴールデンウィークが終わって仕事がかったるい昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
まあ、全然ね、ゴールデンウィークとは関係ないんですけども。
はい。
あ、関係あんのかな？私、日常にある、何ですかね。さりげないものなんだけど、うん、狂気になるなみたいなものに興味があるんですよ。結構ね。よく言ってますよね。空港とかでこれ危ないんじゃないかとか、武器になるんじゃないかとか言っていますけど、私思うんですけど、笛。なんか、まあ、この番組も結構笛でピピピピやってますけど、
はい、
人を止める力があるよね、笛って。
つい止まっちゃいますよね。
ピーって言われたら、やっぱ止まらなきゃいけないっていうさ、本能になんか投げかけてくるじゃないですか。
本能なんですかね。小学校とかでいろいろ訓練された結果なんじゃないですか？
あ、まあまあ、そうかそうか。訓練というかもう、無意識に刷り込まれているってことかな。
そうですよね。だから、未就学児が笛で止まるかどうかってのはちょっと私実験したことがないけど。
おー。いや、でもね、ピッてやったらこっち向くと思うんだよね。
多分ああ。
興味は引くというか、注意を引くだね。そう、注意を引くことができる。まあ、そういうものとしてあの音はなんて、歴史的に洗練されてきたんだと思うんですよね。
はいはいはい。
だからさ、なんか、あれってむやみやたらにそんなに許可とかいらないんですかって、最近はちょっとふと思った。
銃刀法で規制しなくていいんですかってい
や、みんなが、何ですか、常識を持って今んとこやってるから、まだいいけれども、うんはいはい、なんかあれでこう、いろんなことをコントロールしようとするやつが現れるとさ、
悪用しようとするやつが出てきたらどうするんだと
思ったんですよ。だから例えばさ、まあ、ゴールデンウィークとかね、いろんな各地が混雑すると思うんですけど、はい、まあ、そういう時に人を誘導したりとか、車を誘導したりとかっていう時に、まあ、ガードマンの人がピーピーやるから、なんとなくそれに従うけれども、
はい、
勝手に笛を持ってってさ、あ、ピーピーピーピーやり始めたら、なんとなく人をどかすことができるって。それっぽい感じでやれば、なんか列がこう、開いていくぞみたいなこともあるかもしれない、ね。
ああ、そう。だから、まあ、警備員の格好してるやつがピーピー吹いてるとそれに従うっていうのはあり得るけど、そうじゃなかったら従わないよね。
いや、最初はでもなんかちょっと、ああ、何ですかってなっちゃうね。
ああ。
なんとなく。従っちゃわない体が。
親とは思うよね。親とは思うけど、ああ、なんだって思ったら、もう何も気にすることはないじゃないですか。
そうかな。ずっとこの人、ピーピー、手と、ずっと身振り手振りと笛で何かをしている、なんか理解してあげないといけないのかなって思っちゃうんだけどね。
ねえ、だから、例えばさ、柄付きの T シャツとジーパンでピーピー吹いてるやつが路上にいて、うん、そいつにあなた運転してる時に従いますかって話ですよね。
いや、なんか、あれ、これ工事現場の兄ちゃんかしらって一瞬思っちゃうかもしれない、
ね。一瞬思うけど、本当かなって思わない？
あ、だからその一瞬が命取りだから。ああ、車入られちゃったみたいな。
ああ。一瞬止まった隙に後ろから追突されたみたいなことはあり得るかもしれないけどね。
だから、そういう意味では、やっぱりその人の注意をあんなに、なんでしょう、許可もなくね、引いてはいけないっていう気もしてきた。まあ、ガードマンは無理でも、腕章があれば多分騙されます。
ああ、そうね。
腕章セット。ね。整理係とかいう腕章をしてさ、笛吹いてたらなんとなく、あーって、なんか従ってしまうかもしれない、人間。
ああ、そうね。うん。まあ、特に日本人はそうなりそうですよね。
でしょ？だからさ、危険だよ。やっぱりなんていう、特に、だから、まあ、許可なく行けるのは、なんか音があんま出ない子供用おもちゃみたいなやつで、はい、永久審判が使うようなやつはもう本当に。許可をね取らないとダメ。
でも言われてみれば昔からねハーメルの笛吹きなんてもうありますからね。
ついてっちゃうんですよ人間は。はいはいはい、動物かあれは。
あれは子供ですよね。ちっちゃい子供がみんな連れてかれちゃうんですよね。
いや、やっぱり笛の音色ってやっぱりほらそういう意味でも昔から悪魔のさ笛じゃないけどさ魔笛じゃないですけどやっぱりなんかこう何かあるんですよ。
悪魔が来たりって笛を吹くんだと。
そうそうそうそう。
そしてその悪魔は腕章をしているぞと。
そう。特別警戒中ってなってるぞ。
ああ。そうね、
うん。
悪魔って反射板つけてるんだって感じの。
ちょっとね、考えすぎかもしれないですけど、笛って、よくさ、アジアの映画とか見ると、アジアの警察とかもピーピーピーピーすごいですもんね。なんかね。
ああ、そう、信号がいまいちなところはね。
まあだからね、ちょっとこう、そういうものって笛以外にも、あとあれか、だから、 はい、まあ、人を誘導する系はやっぱガードマンのあのなんか光る棒とかも、まあそうっちゃそうだよね。なんか
ああ。結局ガードマンからだいぶ離れられないみたいですけど。
人を何か誘導してくるな、みたいな。
うん。
いや、なんかあれってさ、無意識に従うのはさ、こっちが安全だって、この人を信じてるけれどさ、うん、ね、実は危険な方に誘われてしまっていても、なんとなくあれに従っちゃう人とかいるでしょ、多分。
ああ、なんか都市伝説っぽくなってきたね。
いやいや、だから、そんなバイトのあの人を信じていいんですかって。そうなると AI の方がいいのかみたいな、AI ロボの方がいいのかとかね。
ああ。あいつが誘導しているこの道は本当に迂回路なのかと。
いや、そう、あえてね、危ないなんか、舌が抜けそうなところにやられたら危ないわけですから。
はいはい、
あとは、うっかりね、トラック実は来てるよみたいな、あるかもしれない。
そうですね。今のところ車乗ってる時限定ですよね。
うん、あ、そう、増え、まあ、増え、ガードマン以外で、だから笛吹いてる人は今のところ、まあ、あんまいないから、許されるとか。
そうですね。まあ、工事現場ぐらいですもんね。
ああ、そう、こっちこっちっていいとかね。
うん
うん、
工事現場で働いてる人相手にも笛吹いてるでしょ？
まあ多分ね、聞こえないとかあるからね。
そいつがポンコツだと工事で働いてる人たちには危険が及ぶよね。
なんでお前アルトリコーダー吹くんだよ、みたいな。響かねえじゃねえか、工場内にと。
ああ、響かねえことはねえだろうけど。うん、両手が塞がっちゃうじゃねえかって
ね。そうだね。
うん、ご丁寧にちゃんと指で穴を押さえてるんじゃねえよと。
なぜ和音を吹こうとしているんだとね。
ああ、和音はそもそも出ないけどね。
出ないんだっけ、あの構造上。うん、
構造上出ないですけど。
ああ、そうかそうか。
親指を半分離して高い方の胴を出そうとしてるんじゃねえよって話ですよね。
あ、そうだね。そうそう、うん。超ね。まあ、そこは他は、いや、前やったじゃないですか。そのコンビニ売ってるものでハイジャックは可能であるみたいなこと言ったから、まあ、ああそういうものはいっぱいあると思うんです。だって、あれだよね。瞬間接着剤とか危ないよね。だって、あんなのでさ、あんなのでパイロットが脅された日には。絶対に従っちゃうよね。
このスイッチを固めてやるぞっていう。
これが押せないと降りれませんっていうねえ、車輪出すスイッチとかあったらさ、
そう、
アウトじゃん、
ね、うん。まあ、パイロットを捕まえて鼻に詰めるぞでもいいんですけど。
ああ、まあ、簡単にね。
うん。まあ、ね、まあ、離れてても脅迫はできるぞっていう意味ではね。う
ん、いや、そんなこと言ったら、あのフリスクだってさ、全50錠とかを突っ込んだろうな。一瞬多分運転不能になると思うね、飛行機は。むせてしまったりなんかしてさ。
そうだね。
うん。
別にね、こんにゃく畑だろうとなんだろうと殺せるよっていう話。
いや、そうですよ。だから案外ね、その、こう我々危ない世界に住んでるなっていう。
ああ。それはでもさ、なんていうか、赤ちゃんをお風呂に入れるときは目を離さないようにしましょうみたいな話ですよね。
いやー、だからあいつ笛持ってるぞって言ったらみんなでこう、警戒しないといけないわけです
よ。ああ。
そうか。笛の購入履歴を取れみたいなね。
ああ。
だって他に使い道ないでしょみたいな。確かにあるね。言いたくなる。
小学生と吹奏楽部以外は全員怪しいっていう。
そうそうそうそ
う。うん。
いやだから、ねえ、ちょっとこう、考えすぎかもしれんけどさ。
そうだから、ちょっとある意味ノイローゼですよね、それ考え出すと。
ああ、そうか。
うん。
みんな結構いいやつで溢れてるんだぜ、世界はと思うしかないね。
ああ、まあ、まあ、普通の人は、なんていうか、そんなこと考えずに生きていられるから健康なのであって。
ああ、そうか、そうか。考えちゃいけない。
前歩いてるやつがいきなり腕ひしぎ十字をかけてくるかもしれないみたいなのと近いじゃないですか。
そうだよね。そうそうそう。うん、だからそうするとこうね、それにカウンターをかけるにはみたいに考え始めたら大変なことになっちゃう、
ね。そうだね。だからその遊びでやってる分にはいいんですよ。
う
ん、
ああ、そうね。
そう、いや、今この瞬間、この世界がゾンビまみれになったらどうしようみたいな話に近いですよ。
まずは、ホームセンターだみたいな。
そうそうそう。はないからダイソーかなみたいなさ。
そうだね。ダイソーもまあまあなんとかなるだろう。
そういう建設的な遊びだったらまだいいんですけど。
ああ、そうかそうか。うん、そこに留めなきゃダメだね。
そうそう。前の人が持ってるあのでかいバッグの中身が気になってしょうがない。俺を殺しに来てるんじゃないかみたいなさ。うん、
まあ、いや、そうね。でも、ちょっと、昔は、だから我々がこういう番組やってるからかもしれないけども、あまりに変なやつ多いなって思っちゃうからね。
はいはいはい。
うん、そうそう。だから、まあ。まあちょっとね、この番組聞いてるとなっちゃうかもしれないけど、まあ世の中まあそんなにね、ひどい人で溢れてるわけじゃないよって思わないと生きていけませんね。
まあそうですね、
うん。
そこまで気にして生きてられないですからね。
そうだね。
まあでもほら、昔に比べるとなのかどうか知らないけど、やっぱ変な人はいないことはないですよ。最近だっていきなり規制を上げながら変な液体をぶっかけてくる女みたいなのが捕まったりしてましたけど。
ほら見なさい。 それを中和するにはダイソーの何を買えばいいんですかみたいな。
ああ、アルカリ電解水ですかっていう。重曹とクエン酸のどっちですかってやつですよね。
そうだね。
うん。
実は 100% オレンジジュースにも効果があるかもしれないみたいな。
ああ。
デマが流れちゃうかもしれないからね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月22日、自動運転ラボ。ホンダ車、天下一品のロゴを間違える。天下一品のロゴは赤い丸枠に筆で書いたような1の字が白抜きで刻まれているものです。このロゴが赤い丸枠に白抜きで横線を入れた車両進入禁止の標識と酷似しているため、ADAS、先進運転支援システムに搭載された標識認識機能が誤認識してしまうようです。標識認識機能はホンダ以外にもトヨタや日産など多くの ADAS に搭載されていて、検知した標識をディスプレイに表示したり、アラートで注意喚起を行ったりします。レベル2以下では、検知した標識をもとに車両制御を支援するシステムはあまり採用されていないため、仮に誤検知したとしても基本的には運転に支障はないと言えます。この点1のロゴを誤検知する問題は数年前から SNS などでたびたび騒がれています。なぜか、ホンダセンシングが多いものの、日産セレナでも同様の事案が報告されています。トヨタなど他社製の ADAS が誤検知しないかなどは不明ですが、SNS への投稿はホンダオーナーばかりで、点1の駐車場に入ろうとした際や通りがかった際などにセンサーが点1のロゴを検知して進入禁止のアラートを発するようです。点1ロゴ進入禁止ブームは一段落したかのようにも思われていましたが、新たに燃料を投下するような企業が現れました。ローソンです。ローソンは2024年の2月に天下一品こってりフェアを開始。天下一品の味をきっちり再現したラーメンをはじめ、コラボ商品などを数々店頭に並べています。そこで、天一のファンらが商品を求めてローソンを訪れると、侵入禁止の罠にかかるというのです。
うん、
店先に掲げられたキャンペーン用の上りなどに掲載された天下一品のロゴを、ホンダセンシングは見逃しません。本来の標識サイズよりも明らかに小さいロゴをしっかりと検知し、ドライバーに注意を呼びかけているのです。ということです。
まあ、
ああ、
まあそんなの食べるなっていうことなんでしょ。ホンダからのメッセージ。やはり。
油と塩がね。
いいわけがないだろうと。
ああ、そう。まあ、汁全部飲まなきゃいいじゃないですかっていう。
ある意味侵入禁止だよってことだ
ね。ああ、そうね。
一度入ったらダメだから。
我が腹を見てからちょっと立ち止まれっていう。
どういうことかな。
かもしれないですけどね。もしくは血圧を見てから。要はそのキャンペーン中はお店の前の上りとかにあのロゴが入っちゃうわけですよ。
あ、出てきちゃうからか。
そうすると、その横を通り過ぎるときに、あ、立ち入り禁止だっていう。
まあでも、あれでしょ、だからテスラとかだったら止まってる可能性あるよね。
ああ、知らないからね。どうだろう。
要は、今回はその自動運転ではないから、危ないですよぐらいだけど、うん、本当に自動運転任せてたらだって一瞬止まんないと危ないもんね、逆に。
そうですね。だから認識してる以上は、自動運転のレベルによっては止まっちゃうわけですよ。
天下一品、なんでしょう、アップデート対応とかされるわけです、
そ
のうち。
だから、イーロンマスクが特別扱いしてくれればね。
持っていかなきゃダメだね、イーロンマスク
とか。あ、そうだね、こってりと一緒に。
そう、これなんだけど、と。認めてくんねえか。
どうだろう、この箸が立つやつはっていう。うん、
まあ、でもこれがさ、自動運転がすごい普及して、これによって車での来店がゼロになった場合には、さすがに買えるだろうね、マーク。
ああ、そうだね。トヨタ、ホンダを売ったよりより先にロゴを変える方が安いもんね。うん、
まあ、ロゴにね、ルールはないにせよ。まあ、誤認するようなものは多分本当はダメなんだろうからね。
そうそう。あの、ほら、国際的にさ、赤十字のマークはどんな機関でも使っちゃいけないことになってるじゃないですか。
ああ、そうかそうか。病院とかだから。
でも、その、車の標識は世界で共通じゃないので、
うん。
まあ、例えば国レベルで似たようなものは作っちゃダメよみたいな法律があれば別ですけどね。
まあ、侵入禁止側を変えるってこともあるよね。
ああ、そう。だから、間違えようがない、その、例えば AI にとって間違えようがない形にするのはありだと思うんですよ。例えば、選択の表示が最近変わりましたけど、あれは機械が逆に認識しやすいわけですよね。
おー。うん、機械向けに変えていくってことね。
ありますよね。スマホのアプリで、あのタグについている選択のアイコンを読み込むと、逆に人間には読みやすい形に変換してくれるみたいな。
ああ、何度で、影星ですとか、そういうやつ。
はいはい、一目見ただけだと人間にはちょっと分かりにくいわけですけど、
うーん、
そういう風に変えていって、AI の搭載された車が走りやすい世の中に変えていくのも一つは選択肢ですよね。
もうでも全部それにされたら人間には読み解けなくなるからね、標識が。
そう、だから人が運転しなくなる方が安全だっていう風に考えることもできるじゃないですか。う
ん、もしくは頑張って人間が解読できるような目を持つってこと
ね。そうだね、うん。一目見るだけで QR コードが解読できる男になるっていう。
改造してますね。義眼だと思うけどっていう、ね。
ああ、あなた見た目馬頭ですねっていう感じになると思うんですけど。
そう、うん、まあでもこういう問題はいっぱいあるんだろうね、実はね。
まあ日本中どこにでもある問題だと思うけどね。徹底的に天一のロゴを覚え込ませれば、まあこれは回避できることはできると思うんですけどね。
ああ、だから全員で読み込ませれば。ね、そうそう、ラーニングさせればいいんだろうね。
次のアップデートで天一問題対応ってことはなくはないでしょうけど。
そうか。あれはどうですか ?18 歳未満お断りのあの、のれんの手のやつ。
一見侵入禁止だけどもっていう、ね。
あの登りとかたまにありますからね。あの街道沿いのなんか、あの DVD なんとかみたいな。
あるある。
入れなくなっちゃう。
そうだね。だから、AI が人間のような解釈をしてくれればね。誰かが止まれって言ってるような気がするっていうことで止まってくれるんだならばね。
そうか。
今のところは標識以外には反応しないから。
そうだね。そうね。
うん。だってそうしないとさ、路上の止まれポーズの看板とかにも止まっちゃうでしょ。
ああ、そうか、そうか。どうなんですかね、うん、あの、よくある、地方にある、飛び出し坊やみたいな、置物みたいなのあるじゃないですか。
そうだね。
あれ止まったらもうずっと動けなくなるからね。
動けなくなりますよ。特に滋賀県では。うん、ずっと徐行ですよ。
いや、いつまでも渡ってくれない以上はもう、再発車しませんみたいな。バグで、大渋滞が起きる。
こんなことになるとはっていうね。
もうその後あの人形を渡らせるしかないから
ね。ああ、そうだね。
重いけど。
うん。向こう側に渡すっていう、うん、そうだ、飛び出してる風に見えるからいけないわけでね。
あ、そうかそうか。
ケツが向いてるか頭が出てるかっていう話でしょ。
そうか、そうだ、くるってやればよくか。
そうだね、ひっくり返す。
もしかしたらケツから出てくるタイプの子供かもしれない、
ね、ああ、いきなり尻見せって形で
、うん、子供はふざけますからね、みたいな。
相手がクレヨンしんちゃんだった場合っていうのも考えなきゃいけないっていうことですよね。AI 開発においては。
だからイーロンマスクにもやっぱクレヨンしんちゃんを送りつけないと
ダメ。ああ、これどうでしょう、壁なんですけどっていう野原家太陽を一つお願いしたい。
お尻にもいろんなバリエーションがありましたね、と。
ああ、そうですよね、うん。うん。お尻で横歩きしたりするんですけど、どうでしょうかっていう。うん。この場合止まるべきなんでしょうかっていう。
引き殺せっていうことでしょう、ね。
取り込みいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月23日、日テレニュース。男性が燃えていると通報。警察と消防によると23日午後1時頃に広島市内で男性が燃えていると通報がありました。消防車4台が出動しましたが、通行人らによってすでに火は消し止められていたということです。男性は80代とみられ、胸に火傷を負って重傷の見込みです。警察によると男性はタバコが消えたと思ってポケットに入れたら消えていなかったと話しているということです。それはダメだね。
まあ、消えたタバコを持っておくんだからね。
ああ、だから、ちゃんとポケット灰皿に入れていればよかったんですよね。
あ
の内側が銀色のやつに。
はいはいはい、はい、
うん。普通にコットのシャツのポケットなんか入れちゃうとね。うん、それ、着火って言うんですよ。
そうか、うん。まあちょっとでも、私はちょっとね、あの、なんかの抗議活動かと思ったんだけど、
違った。ああ、そういうね、あの、レジャーゲンストザマシンのジャケットみたいな話ではないんですよね。
ラディカルな人ではないってことですね。
うっかりですよね。あくまでね。
あのジャケット実はうっかりで撮られてたらちょっと困りますけど、
ね。うっかりガソリンをかぶってしまい。
ちっとも何の主張もしてませんっていう、ね。だったら嫌ですけど。
それはね。
まあでも、あれですね。あの、みんなが消してくれたからよかったけどね。
あ、そうですね、うん。周りの人がちゃんとね、バンバン叩いて消すなりなんなりしたんでしょう。うん、だからユニクロのフリーストーだったらもう致命的だったんだけども。
ああ、まずいね、それは。
うん、ギリね。コットンだったらまずそこまでは燃えないみたいな。
あ、まあ、自然素材ですからね。うん、そんな燃え広がんないよね。
河川じゃなくてよかったなって。
まあ、あるんだね、こういうことはね。
そうだね。だからもう、これから先、おじさんは、もう、ポケットにはアルミホイルを詰めておくっていう形で。もう、いつでも入れても OK だと。
灰皿ついてんだ。ね、シャツ。便利だな
ぁ。ああ。もう、縫い付けてあるっていう形にすれば、
ね。漫画いいかもしれない、
ね。便利ですからね。忘れないし。
うん、そう。
どうせ路上でタバコ吸うんだろ、お前はっていうさ。4月23日、関西テレビ放送、車の窃盗を繰り返す男を逮捕。大阪府内を中心に車の窃盗などを繰り返した疑いで66歳の男が検挙されました。男は自転車を盗んだ際に男性に怪我をさせた疑いでも書類送検されています。被告は車のナンバープレートなどを盗んだ罪で去年8月に逮捕、起訴されていました。警察によると被告は大阪府内を中心に自動車窃盗などを繰り返して被害総額は2800万円に。主に路上に駐車されているエンジンがかかったままの車を狙って盗んでいたということです。電動アシスト自転車を盗んだ際に追いかけてきた持ち主の男性に暴行し怪我をさせた疑いでも書類送検されています。調べに対し被告は全面的に容疑を認めていて、生活費と薬物代を稼ぐためなどと話し、さらに自分は物欲の塊だという趣旨の発言をしているということです。
まあね、
物欲が服着て歩いてるようなもんなんだと。
ミスター物欲
なんだと。俺から物欲を取ると何も残らないと。
薬物中毒ですからね。
薬物代ですか、ね、ちょっとね、シャレにならないですよね。だからもう欲しいものはすべて手に入れたいんでしょ
う、ね。まあそういうことか。
そう、ワンピースみたいな。要はまさに大海賊時代っていう感じの。
一人だけね、そうだね。もう。
ですよね。
うん、もう海賊王級の、あの、欲望で動いてる人がいると。
そうなんです。全員がルフィみたいなやつではないんですよね。
そうだね。
どっちかっていうと、ティーチ側ですよ。うん。
いや、これは、自転車も盗んじゃうんだ。
そう。だから、その時ちょっと欲しいなと思ったら、もうすぐ盗んでる。
ちょっと駅まで遠いなっていう感じなんで。
まあでもそういうことですよね。
うん。
うん、で、盗み終わったらまあ乗り捨てるなり売るなりするんでしょう。
車を盗みに行くのかったるいなこの自転車でみたいな。そういうことなんじゃないですか。
そうだね。うん。だこの男の近所でループがサービスを開始していたりすると、うん、もう成り立たないですよ。
そうだね。
あっという間になくなるでしょう。
乗り逃げ。
タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ペニーさん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月23日、時事通信。体内でアルコールを醸造。飲酒運転の疑いで起訴されたベルギー人の男性40歳が22日、体内でアルコールが生成される特殊な病気、自動醸造症候群 ABS を患っているとして法廷で無罪になりました。
うん、
ABS は胃腸に入った炭水化物が発酵することで血中のエタノール濃度が上昇し、酩酊の兆候が生じます。男性の弁護士によると、正式な診断を受けている人は世界中で20人程度しかいないとされています。男性は2022年の4月に車を運転中に警察に止められ、呼気検査で法定基準を超えるアルコールが検出されました。19年にも罰金と運転免許停止処分を受けていて、これまで自分が ABS であることに気づいていなかったということです。
その時にはもう、いや、飲んでないのになと思っちゃってたんだ。
ああ、そういうことですよね。飲んでないのに、まあ自分で認識できる症状があったかどうかちょっとわかんないけどね。
だけど普通だと、いや、なんて悪徳警官なんだと思って、でも仕方がないからと思ってたのかな。
そうですよね。何もしてないのに捕まえるなんてっていう。
いや、これは場合によっては、ねえ、なんか、いや、強要さ、自白を強要されてるかもしれないもんね。
ああ、そうですよね。
やってないとか。
自白するまで返さんっていうようなことが、日本以外でもあり得るのかどうかは知りませんけども。
いやー、ほら、飲んでないって、記憶いないだけだろう、みたいな。
ああ、そうね。酔いつぶれただけなんじゃないか、みたいな。
おー、あっちゃうかもしれない。
ねえ。
でもこれ、こういう症状の人はいるんだね、世界にもね。前にもなんか一人ぐらいいた気はしましたけど。
ですです。もうずっと前に一件だけ取り上げたんですよね、
う
ん。
そうだよね。
うん。でもその人を含めてもまあ世界中で20人ぐらいしかいないと。
いやー、これな。でも、特殊能力だからね。
お
う。お金かかんないみたいなことでしょ？
炭水化物を食べると自動的にその胃腸内にいる菌がデンプンを糖に変えて糖がアルコールに変わっちゃうわけですよ。
安上がりですよね。
そうですね。うん、4リットルの焼酎買うよりもよっぽどですよね。
普通に食事したら、いやー酔っ払ったなーって。 いうだけだもんね。
そうだね。だからこの人に向いてるのは炭水化物抜きダイエットですよね。基本的には炭水化物の入ったものを食べないで生活するしかないわけです。
いやー、これなんでしょうね。そう、人間の体に、要はさ、これゼロ、いや、こういう人がいるってことは、人間の体にそういうなんか機能はあるってこと、は
い、ない
です。発動しているか知ってないかの差じゃないの。
違いますよ。だとすると、ほとんどの人はその可能性があることになっちゃうじゃないですか。
発動、なんか、覚醒した人なんじゃないですか。もしくは、昔は当たり前だったんですよ。盲腸みたいに。
ああ。
使ってたんで、これを。なのに、いつからか退化してしまったこの機能が、遺伝的にこう残っちゃってる人がいるとかさ。
そうね。まあ、そういう、東南アジアの方でサツマイモしか食べてないのに筋骨隆々なのは腸内細菌のおかげですみたいな話なんですけど、要はその、胃腸に、アルコールを醸造してしまう酵母菌が生きたまま存在できる体質なんですよ。
はあ、そういうことか。
普通の人はそういうのは胃酸とかで死んじゃうわけです。
弱いんだね、その。
たまたま生きてるんです。
か、酵母が強いか、どっちか。これ、なんかビール酵母なんじゃないですか、実は。とか
ね、ああ。そう、まあ、ものによるよね。出てきたアルコールを分析してみないとわかんないけど、何を分解してアルコールにするのが得意な酵母なのかっていうのを調べてみないとね。
いや、なんかこの人にさ、ブドウ食べさせたら、すごいものが、すごい上等な赤ワインができますとかだったら、ね。
そうそうそう。
すごい、ね。
だから、ブドウなんかはわかりやすい例なんですよ。世界中でワインが発達したのは、要は、ブドウ潰してほっとくだけで勝手にアルコールになるわけですよ。
ああ、そうでしょ、う
ん、あれはブドウに、もともとその酵母がついてるんですよね、
うんうんうん。
で、やりやすいわけですよ。
じゃあ、まあでもね、そう、ブドウを潰したものを飲めば、美味しいワインが、私の体にはワインが流れているみたいなことになっちゃう
よ。ああ、そういう川島直美みたいな。
なっちゃうよ。まあ。
だこれを羨ましいと思うかどうかですよ。
いや、そうね。
とりあえず、この人は、一生これから先、絶対に車の運転はできないんですよ。
あ、だから、そっか。要は、作ってるだけじゃなくて、酔っちゃうんだもんね。
そう。自分で作って自分で酔っちゃう。
一緒になんかそれを打ち消す酵母とかができればいいのに、
ね。ああ、そう、だから、とりあえず考えられるのは、抗生物質でもうぶち殺すしかない。
ああ、そうか、そう、酵母をね。
うん。いや、その、イースト菌みたいなものがずっと居座ってるわけですから、それを一旦全部どかさないと。
まあなんか、もしかしたら、だから、それ、だ発見されてないだけでっていうのはあるわけだ。それが体内に入っちゃうと、もしかしたらね、あり得るもんね。
あり得る。まあ、大抵の人はさっき言った通り、胃酸とかで死んでるはずなんですけど。
じゃあ、胃酸をどうにかしなきゃいけない。
ああ。
なんか形がおかしくっていいのさ。ちょうど胃酸が届かないところがありますみたいな。
エアポケットみたいなところが。
ここに集まってるって。ことかもしんないよね。
そうね。胃の形を整える体操みたいなのを、うん。開発してあげないとかわいそうかもしれないし。
いやでも不便は不便だもんね。
そうですよ。だってご飯食べられない、パンも食べられない、ブドウも食べられないですよ。甘いもん、つまりその、糖分があるものが入ってくると、それはもう勝手にアルコールになっちゃうから。
ウイスキーボンボンなんか最もダメだよね。
ブレンドされちゃうからね。
最もダメです。
そうなんだね。だから、そう考えると、美味しいもんも自分の好きなように食べられないっていう意味では不幸だし、まあ、あとあれですよ。多分肝臓の負担がでかい。
確かにね。
四六時中、酔っ払ってるってことだとね。
なんかだから、今度は酵母でなんかウコンを作り出すみたいなのを。同時に。ね。
そうだね。セサミンとかをね。
酵母で。
うん。
まあでもこの人はだから、ある意味そのいろんな酵母でいろんなことができる人なのかもしれないからね。もしかしたら、対抗手段はあるのかもしれないね。
そうだよね。もしかしたらこの人の胃から青カビが取れて、ペニシリンが作れますみたいなこともあるかもしれない。
いや、もしかしたらこれ、革命的なね。うん、物質できるかもしんないよね、うん。ちょっとキノコ周り試してもらいたい。
ちょっと松茸生やしてみてほしいんですけど。タレコミいただきました。バンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月26日、RSK 山陽放送。交番で性的な関係。うん、香川県警の同じ警察署に所属する20代から30代の警察官3人が不適切な行為があったとして懲戒処分などを受けました。
うん。
減給の懲戒処分を受けたのは同じ警察署に所属する20代の男性巡査と女性巡査です。警察によると、今年1月28日から2月21日にかけて、男性巡査が勤務する交番に、別の交番に勤務する女性巡査が勤務時間外に訪れて、男性巡査に交際相手がいると認識しながら、交番内で2回性的な関係を持ったということです。また、 20代の男性巡査と同じ交番に勤務する30代の男性巡査も、この女性巡査をパトカーで自宅に送迎するなど、職務を怠ったとして、本部長訓戒の処分を受けたということです。
なんか、運転手付きで運んでくるあれみたいな。まさか警察署内にそういったサービスがあると。
送迎サービスがね。
いやー、情を送り届ける。
派遣型風俗ってやつですよね。
で、ねえ。いやー、うん、交番にも行きます、みたいなこと。
だ交番から交番へってことですね。うん、
これ、ちょっと、この30代なんとかっていうのもちょっと気になりますよね。
ちょっとね、この人は坊やの可能性があるよね。
うん。これはちょっと組織的じゃないですか、これ。
交番ネットワークがある可能性があるね。
危ない、これは。
うん。
これなんでバレたんですか？
なんでしょうね。
垂れ込みかな。
もしかしたら垂れ込みかもしれないし、まあ、目撃者がいたのかもしれない。
ああ、そうか。
うん。交番が揺れていると。サザエさんの家みたいになってるんですけどっていう。うん。ゆうべはお楽しみでしたねっていう感じになったかもしれないですね。
これ、多いよね。警察の交番でっていうの
は。多いよね。この1年で3回目ぐらいじゃない？
いや、交番もっと増やしてほしいっていう要望が増えちゃうかもしれない。うちの町にもぜひと。
ああ。それでさ、治安が良くなればちゃんといいですけど。性、うん、のモラルが崩れるだけだとちょっと困るんですよね。
なんで、交番の入り口にあののれんがあるんですかみたいな
ちゃう、ね。ああ、そうね。
ピンクですけど、みたいなね。
ちょっと歩いてる人は入りにくいやつですよね。
そうだね。
どう考えても車で入ることを考慮されてるんですけどっていう。最近の交番はお城みたいですねっていう話にならない。最近の交番は入り口で鍵を買うんですか？うん、
でもなんか、性風俗としては安心感があるよね、交番だから。まあ、
ねえ。少なくとも、その休憩時間 ?1 時間ぐらい、そう、治安がおざなりになるのはちょっと勘弁してほしいんですけど。
ああ、そうかそうか。
誰かちゃんともう一人立ち番がいればいいんですけどね。
違う意味での立ち番がいます。
ああ、立ってるまんま立ってますっていう。
お前は役に立たないだろうっていう。
ああ。まあ、その次の時には、その、交代するんで。
ああ、そうか、そうか。うん、いやー、なかなか、あれですね。楽しそうですよね、警察署もね。
なんかね、皮肉的に楽しそうだなって言いたくなりますよね。
うん、まあ、仲良くやってんならいいんですけど。
ね、ああ、随分仲がおよろしいことでっていうことですけどね。なんですかね、これはおまわりさんだけに限った話じゃないはずですよね。
あ、
人類普遍の行動じゃないですか。
だ、核が、まあ、問題視されているだけなのか、うん、やっぱり密室ですからね。あ、ある意味では。
発生しやすいってこと
か。そう。
あと、出会いが少ないとかかね。
うん、それもあるかもね。だから、もっとあれだよね、その、なんですか、はい、マチコンみたいな、をやる、あそこでっていう。そうすれば、なんか、なんとなく治安も守れるような気もするっていう、
ね。ああ、そうね。次回のポリコンは何々派出所でっていう。うん。
とりあえずだってあれだもんね。自由に職務質問できちゃうしね。
ああ、そう、ね、趣味は何ですかみたいな。
そうそうそう。モデル顔を磨くことです。みたいになっちゃう。
ああ。
ちょっとマークされちゃうから。
タレコミいただきました。ロックさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月26日、福島テレビ。育児休暇中に副業、懲戒処分。
おお。
福島県内の税務署に勤務する職員が、育児休業中に上司の承認を得ずに副業を行って、停職1ヶ月の懲戒処分になりました。仙台国税局によると、県内の税務署に勤務する20代の男性職員は、育児休業を取得していた2022年の8月から今年2月までの間に、インターネットやディーラーを通じて自動車62台を購入し、買取店やオークションで売却するなどをしていました。これらは上司の承諾を得ずに行った副業で、約2億円を稼いでいたということです。他の職員からの情報提供から発覚したもので、男性職員は、車が好きで中古車価格が高騰していることに着目して始めた。悪いこととは分かっていたが、楽しくなって続けてしまったと話しているということです。本人は自ら願い出て退職したということです。
まあもう勤めておく必要もないしね。
まあまあそっちに移った方が正解ですよね。明らかに才能があるもん。
まあこの後はでも脱税を睨まれる可能性はあるよね。
あるね。うん、プライオリティ1ですよね。うん。
そうですか。
すごいよね。1年間で62台売りさばいて2億円ですよ、ね。
うん。
稼いだって言ってるからこれ利益でしょ？
そうだろうね。
売り上げじゃないですよね。
すごいね。
ね。どう考えても、税務署で働くよりもディーラーになった方がいい人ですよね。
いや、本当に。
うん。戦車ガンがある。
そうだね。
今売れる車を的確に見抜いている。
おう。だから、 もう副業ではなかったってことですよね。
そうだね。うん、収入的には明らかにそっちの方が上だからね。
うん、いやー、これはすごいね。
昔みたいにさ、その税金絞り取った方が収入が上がるみたいな中世みたいな生活じゃないからね。
まあまあ、そうだろうね。うん、
給料もらってるだけですから。
まあ、そうなるとこういうタイプの人はこっちの方がいいよね、と。
いいですよね。しかもまあ、税金の面から見ても、お得な車をおすすめしてくれるかもしれないしね。
そうだね。うん、いやー、なんかこの後この追徴課税されそうな気がしてならない、ね。
なんか隠してないですか？
税務署の総力を上げてやられそうな気がしてならないもんね、これはね。
そうだね。まあでも、まあ、なんていうか、恨みじゃないけど、妬みは買ってる可能性はあるよね。
いやー、そうでしょう、それはね。う
ん、こっちはしこしこ税金の話で給料もらってんのにと。
そう。
お前はコペンを売って荒稼ぎかと。
しかも、ほら、なんとなくさ、税金の知識でうまくね、税金を納めないようにしてるだろうと。うん、
ああ、節税してるなと。
ねえ、なるだろうから、やっぱそれはどうにかして取ってやろうっていうさ、
あ、
税務署長の意地みたいなものが出ちゃう。
そねみがね。
そう、う
ん。まあでも節税は税務署の人はみんなしてるんじゃないの？
そっか。
うん。
たしなみですな。
たしなみ、まあ職業病みたいなもんですよね。うん。タレコミいただきました。ペニーさん、パンヘッドさん、月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月26日、神戸新聞。パトロール中に性行為。
おう。
パトロール勤務中に交番に立ち寄って性行為をしたとして、兵庫県警は26日、男性巡査部長35歳と女性巡査長27歳を減給10分の1、1ヶ月の懲戒処分にしました。二人とも既婚者で、欲望から流れで行為に至ってしまったなどと説明しているということです。県警によると二人は同じ地域部門に勤務していた2023年の6月頃から交際。同じパトカーでパトロール勤務をしていた同年8月23日の午前3時50分から8時20分頃に、勤務員が不在の交番に立ち寄って休憩室で性行為をしたとされています。二人は滞在していた時間帯はパトカーでの警らとして報告を上げていたということです。24年2月、職場で二人の距離が近いと噂が広がり、上司の聞き取りで発覚したということです。
いやー、すごい。やっぱり。
一日で記録をちょっと更新してしまった感じがありますね。
もうこれ、いくらでもあるんじゃんね。
ということですよね。おまわりさんはかなり性に奔放な職業ですっていう。
まあ、やっぱり、それかやっぱり交番か、制服が異常に性欲を高めるってことが分かりましたね、これ。やっぱコスプレ業とかやった方がいいね、警察は。提供してさ。
なるほどね。
うん、儲かるよ。
ああ、場所と制服だ。
うん。
だほら、よくさ、水色の青系の壁紙は心を落ち着かせますよみたいな話があるじゃないですか。
うん、はいはい、はい、
あれと同じで交番の休憩室は性欲を高めますっていう、うん、効果があるかもしれないね。
そうでしょう。
うん、あとおまわりさんの制服のジャラジャラつけてる感が、
うん、
うん、そそってしまうんですってことがね。
としか思えないな、これは。
思えないよね。なんでそんなにみんな性欲の塊なんですかと。
もしくは暇であるってことかもしれない。ケイラというのは案外暇でねと。
ああ、それはお前が見るとこ見てねえからじゃねえのかっていう気がしますけどね。うん、もうちょっといろいろと真剣に見てほしいんですけど。
まあ、多いね、これね。
ねえ。まあ、しかも、これね、不倫ですしね。
でもあれ最後は噂話ベースって面白いよね。
そうですね。あそこ、既婚者なのになんか随分距離が近いですねと。ね、なんか付き合い立てによくあるやつですよね。
それでバレちゃう。
バレちゃうわけです。だからそういうのちゃんとプライベートと分けて考えられなかったってことですね。
そうだね。だって、それはそうですよ。だって制服を脱いだらじゃなくて、むしろ着たらになってるから、この人たち、ね。どっちがプライベートだかよくわかんなくなっちゃってるんですよ。
ああ、まあまあ、24時間常在戦場っていうね。うん、その意識が逆に効果を表してしまったかもしれないしね。そうだね。まあ、確かにそうですよね。24時間制服を着ているイコール性欲が増しているっていう可能性がなくもないですもんね。
うん、さ、だとするとすごいよね。
すごいよね。なんか新しい研究の対象になるかもしれない。
警察官の性力について、性欲がなぜ強いのか。
制服最近ちょっと変わったじゃないですか。
うん。
そっから来てるんじゃないかって。
ああ、あれは良くなかったと。
そうそうそう。縦型の警察手帳が良くないんじゃないかっていう。
何がね、そそるかわかりません。
偶然なんか催眠がかかるみたいなね。
ああ、うん。まあでもね、そしたらそういうものとして売り出せばいいからね。
ああ。
回春グッズということで。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月30日、神戸新聞。部屋の不満で研修を拒否。 兵庫県川西市は30日、研修のために用意された物件の清掃状態について不満を言って職務に従事せず、地方公務員法の職務命令に違反したとして、20代の女性職員を同日付で戒告の懲戒処分にしたと発表しました。
うん、
市職員課によると、職員は3月31日に市が用意した東京都内のマンションの一室で、タバコの残りがや換気扇のほこりを確認。市は新たに宿泊用のホテルや物件を準備しましたが、研修初日の4月1日、同課や都市政策部に長時間電話をかけて、許可なく派遣先の国土交通省に研修の中止を申し出たということです。職員は生活の基盤となる居住環境がなく、研修の続行が不可能になったと説明しているということです。
いやーすごいね。
おー、新卒がもう辞めたみたいな話が続く中ね。
うん。
うん。お上に抗議ですよね。何かしらこの誇りはっていう。
いやー、これはすごいね。
まあ、タバコの匂いがきついんですみたいのは、ちょっと、まあ、理解はできるんだけどね。
でもそこはじゃあ、認めて、他の部屋に手配しようとしたってことでしょ？
そうなんですけどね。うん。その手配、もう聞いたのか聞かないのか知りませんけども、
あ、まあ、そ
う、これでは生活の基盤が成り立っていないのでと。
うん。
衣食住の住がゼロですと。
うん。
やっていけないですよっていうクレームですよね。
いやー。ねえ、なんかどこでもいいじゃないですか、とりあえずと思うけど。
あ
ー。そうではない。
まあね、その、うん、住んでるだけでストレスになるのは、それはどこでもいいとは言えないですよ。
まあでも、一日ですからね。
だって。研修ですからね、何日いるのか知らないけどさ。
半日研修なんですけどね。
休憩なんですね、っていう、うん。そんなわけないからクレームですよね。
東京に行く、ああ、そうなんだ。県の人だけど、東京に派遣されてるのね。
そうですね。東京で研修を受ける。
まあだから東京はね、家賃も高いから、そんなにいいところがね、できなかったと。
ああ、
今問題になってるあれですかと。
そうですよね。晴海フラッグぐらい泊まらせてくれって話ですよね。あそこなら文句は出ない。
いやー。じゃないとネカフェになっちゃいますよと。
そう、そっちの方はね、最悪ですもんね。
うん。
最近カスハラとかありますけど、これは新卒ハラに近いのかな。
そうだろうね。
まさかそんな文句を言われるとは、みたいな。
そうね。だからまあ、この人だから公務員だからこういう処分ができたけどさ。
ああ、そうです
ね。ね、また民間の人だとこれちょっといろいろ問題がありそうだもんね。その処分さ、するのがさ。
そうだね。処分したらしたで、それもそれでちょっと問題になりそうだっていうね。
また訴えてきそうだろうし、
ね。これでも今のところお互いちょっとルーズルーズなんですよね。職員の方は快適に生活できなくて不満があるし、
うんうん、
雇ってる方としては研修が進めなくて不満があるしっていう。
まあ、そこそこ。まあ、その研修いらなかったんじゃないですか？おそらく。
ああ。タレコミいただきました。ペンディさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月30日、神戸新聞、偽造免許提出、男を逮捕。
うん、
無免許で軽乗用車を運転したとして、兵庫県警洲本署は30日、道交法違反の疑いで男64歳を逮捕しました。署によると男は29日、警察に相談したいことがあったため、同署へ。その際、職員から免許証の提出を求められました。男は渋りながら提出しましたが、それは他人の免許証で、顔写真の部分に自分の写真を貼り付けていたということです。署員が偽造に気づき、無免許が判明。男は2017年に免許を失効していたということです。
いやー。まさかの、もう、警察に勝ち込んでしまったと。
これはね、まあ何を相談したかったのか知りませんけど、まあ一応ね、念のため免許証はいつも持ってたんですよ。偽造だけど。
うん、あー、そうか。
ちゃんと自分の顔を貼り付けておいたんですよ、と。
誰のなんだ、それは。
他人のですよね。うん、珍しいですよね。エンボスタイプの免許証っていう。顔写真のとこちょっと膨らんでるなっていうタイプのやつですよね。
なんで免許証が必要な何かお願いがあったんだね。
なんでしょうね。まあ、警察に相談、例えばその身分証明として免許証あったら出してくださいっていうだけだったのかもしれない
よ。まあ、だからそこはだから、いや、保険証でいいですよね、と。
ああ、そう、マイナンバーカードでもいいですよね、と。
自転車で来てます、私っていう、
ね。ああ、そこに止めてある車なんですかって話になるんだけど。
だからそこの、あれだよね。雑さだよね。
ああ、そうだ。相談するときに、とりあえず車で行かなきゃよかったんですよね。
なんで、その、あのさ、犯罪を起こしながら行くんだってことだ。警察に行くにあたってはさすがにって思うよね、普通。
チャリで行けよって話ですよね。
だから、そこがまあ。
でも、往々にして無免許運転の人って車で行って捕まってるじゃないですか。
だから悪びれてないよね、全く。
まあ、悪びれてないのか忘れてんのか知らないけど、車乗るのが当たり前みたいになってる感じはあるよね。
そうね。これ、でもお願い事が免許返納だったら笑うんですけどね。そろそろ返納しようと思うんだよ。
ああ。知らない人の免許証を返すっていう、
ね。なんかもらえるらしいね、みたいな。
ああ。そう、バス無料になるらしいんですよ。
まあ、俺のじゃないからいいか。どうせ無免許続けるしね、っていうね。ああ。
そうだね。新たな詐欺ですよね。偽造免許証を返納っていう。
返納詐欺
ああ。罪だいぶ重そうな気がするんですけどね。だいぶ血税を絞り取る形になるんでね。
ね
え。何でしょうかね。免許証を例えば透明なケースとかに入れてれば分かんないと思ったのかね。
これ持っとく意味あったのかね。その偽造のものをさ。パッと見せる分には分からんっていう。
そうだね。免許証見せてくださいって言われて、まあ、掲示するだけ相手に手渡さなければ OK だと思ったんじゃない？
そういうことか。
うん。持っちゃったらアウトですよ。なんだって、顔写真のところ膨らんでますからね。
雑だよ。少なくとも、レンタルビデオ屋では通用するぐらいかもしれない。
ああ、そうだね。携帯ショップで身分証明として出すレベルのやつ。
うん。
うん、おまわりさんは見抜けないわけがないです。
いやー、しょうがない。もう偽造のね、制度の問題だよね。
タレコミいただきました。カラゾンさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月1日、NBC 長崎放送。ロマンス詐欺、157万円騙し取られる。
お
詐欺の被害に遭ったのは、長崎市に住む女性40代です。警察によると、女性のもとに2023年9月頃に芸能人の佐藤健を名乗る人物からインスタグラムでダイレクトメッセージが送られてきました。そして女性は LINE でのやり取りに誘導され、会って二人だけで何日も一緒に過ごしたいですなどと嘘のメッセージが送られてきたため、女性はこれを信じ東京で会う約束をしました。その後女性は佐藤健のマネージャーを名乗る人物とメールでやり取りをするように言われ、休暇のさらなる手配を容易にするために支払いを行う必要があります。この出会いがあなたと佐藤健さんにとって思い出深いものになることを願っていますなどのメッセージを受け取りました。女性は現金を振り込めば会うことができると信じ込み、今年4月5日から9日までの間に3回にわたって現金合わせて157万円を指定された口座に振り込んでしまいました。女性は振り込んだ後不安になり、友人に相談して被害が発覚したということで、警察が詐欺事件として捜査をしているということです。
休暇を取るのにお金がいるんだね。
まあ出勤しない代わりにって感じです
か。芸能人だけど、
まあ、出演する代わりにお金が欲しいんでっていうことですね。自転車操業なんでっていう。佐藤健さん火の車ですよね。そんなはずはないと思うんですけどね。
あれかな、別の代役を当てなきゃいけないからお金がいるんですと。
ああ。
休むには。
そうね、うん。事務所に払わなきゃいけないんでと。
いや、これで。
というか、マネージャー公認なのがおかしいと思えよって話ですよね。
しかもマネージャーがなんか、よそよそしいよね。お二人のなんとかが。
これマネージャーのね、発言が明らかにチャット GPT って感じの。超翻訳帳なんですよね。休暇のさらなる手続きを容易にするために支払いを行う必要がありますっていう。この出会いがあなたと佐藤健さんにとって思い出深いものになることを願っていますっていうね。明らかに I hope なんとかっていうのを訳したなって感じがするじゃないですか。
突如 AI 登場ってことなん
ですよね。まあマネージャー長山優子を名乗る女っていうことらしいんですけど。なんでその商品である俳優と見ず知らずの女性が出会うことを認めてるのかっていう話ですよね。お前それ、そういう職業じゃんって話になりかねないじゃないですか。
いやー、これは面白い、ね。
世間ですよ、マネージャーっていうか。
いや、これはちょっとね、まあでもこれ、ね、いくらでもあるんだろうなと。今150万円ぐらいだったら多分これあるんでしょうね、いっぱいね。
そうね。だからまあ、ロマンス、その色恋沙汰で頭おかしくなっちゃってると、ちょっと善悪の区別、
うん、
まあちょっとつきにくいところが出てくるかもしれない。
いやー、これね、まあ、比較的、まあでもね、やっぱ芸能人が多いかな。
そうね。だから、まあほら、最近のその広告に自分の写真使われちゃって困っている有名人みたいなのもいれば、はいはいはい、まあ、ロマンス詐欺で自分の名前が語られて困っちゃうみたいな ちょっと芸能人ちょっと受難の時代ですよね。
まあでもなんでこの人に惹かれているのかは教えてくんないんだね、その。会ったこともないけど。あなたと会いたいと。
ああ、そういうことね。
うん。
なんでね、いきなり。
ダイレクトメッセージが。
ね、いきなりインスタにメッセージが来るのかって話ですよね。
私のあげた、あれでと。
あ、
そういうことか。
そうか。じゃあ、この女性も、例えばインスタに顔が載ってる写真を載っけちゃったりしてたら。
とか、あとは、趣味のワンちゃんのね、写真で。意気投合。同じ犬種を飼ってるんです。
ああ。
芸能人です。みたいなメールが来る。
そうだから、普通の第三者の男がやったら、ただのナンパじゃんで、うざがられてブロックで終わりなんですけど。
そう、そこがね。
芸能人を名乗るとロマンス詐欺ができるっていう。
すごいよね。
ねえ。
まあ、じゃああれだね。まあ、たまたま本名で福山雅治の人がやればいいんだよね。
ああ、同姓同名なんですけどっていうのを言わなければね。
福山雅治なんですけどもと。
そうです、
ね。何の嘘もない。
たまたま長崎に住んでおりますけどもっていう。うん、桜は咲いてないけど坂は多い街ですけどもみたいなね。うん、そういうのを一切言わなければ騙し通せるかもしれないね。
ねえ、別に一個も嘘ついてませんっていうこともあるかもしれない。
そうだね。それ罪状認否の時にそう主張すればね。
被告は小さい頃からこの名前に悩んでおりみたいなね。ち
っとも似てないのに兄貴兄貴と言われっていうね。うん。
ロマンス詐欺はね、どうにも終わんないね、これはね。
止まんないですよね。まあ、多分、我々も取り上げてないだけで相当の被害があるのは間違いないですよね。
どうしたらいいの？
はい。
サイバーパトロールとかがさ、はい、割って入ってさ、こいつは本当はこうですみたいな。
ああ。そう、だから、いきなりインスタの DM できちゃうってことは、間見れないわけですよね。それ盗聴するわけにもいかないからさ。
なんかね、だから。
出てからわかるわけですよ。その時犯人はこいつを名乗ってるっていうのはさ、今現在わかんないわけじゃん。こうしてる間にも森永卓郎ですみたいなロマンス詐欺が現れてるかもしれないわけですよ。
だからインスタグラム上の、あれね、有名人の発言をなんかウォッチしてなきゃいけない、ロボットはね。
そうだね。あのほら、最近インスタでもさ、なりすましが結構流行ってるんですよ。芸能人なりすますアカウントみたいなちょくちょくいるらしくて、うん、そういうのは多分こういうのに使われてるんでしょうね。
あ、そうだろうね。
うん。急に私のなりすましのアカウントが現れたんです、注意してくださいって止めちゃいけないんですよ、きっと。
あ、そうか、そうか。
そこから先犯罪につながるから。
そうか、そうか。
ちゃんとね、その芸能人の公式マークがついてるかどうかみたいな、チェックしないといけない。
あれだな。おとり捜査だな。
ああ。
引っかかりに行く。
騙されたふり作戦だ。
そう。引っかかりに行く警察隊がいるんだ。
そうだね。お前さんみんなインスタアカウント持ってね。
で、全員、もう、最後は、とにかく、何月何日の東京ドーム集合になるんだ。観客全員犯人ですからって。
ああ。もうドームツアーでね。
そう、何かのドームツアーを仮でやってもらってね、もう。福山雅治でいいと思いますけど。お願いします。平和のために。
だから、チケット確認が厳重ですよね。全員犯人だから。うん、本人確認必ずやりますって感じの。
あ、でも、ロマンス詐欺で福山雅治が、名乗られて困っている福山雅治さんとしては、
あ、
捜査協力してもいいもんね。
そうだね。
うん、
戸籍貸してもいいよね。
一網打尽作戦やってやろうじゃねえかと。
あ
コンサートちゃんとやるっていう。
あ、それちゃんとやってくれるんだっていうね。
ちゃんとやってくれるんだ。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。5月2日、山形県、午後4時30分頃、路上で男が生徒に、5月6日は丸、良いお年を、などと声をかけて付きまとった、ということです。丸？
良いお年を？
良いお年を ?5 ヶ月後に？
まあ、この人は、なんとか歴を使っていて、もう年末なのかもしれない。
今が、正月の国があればね、大概もう終わってると思うんですよね、旧正月だろうと。
まあ、土星歴とかを使ってるかもしれない。
ああ、そうね。外宇宙から来てる可能性は否定できないもんね。うん、エイリアンですよ。
ああ。そうだね。銀河星歴なのかもしれないから、
ね。そうですよね。太陽を基準にしていないっていう可能性が。
まあ他の太陽系だからね。
ですよね。
使ってる人は。
うん。このミルキーウェイには存在していないわけですよね。
それはあり得るよね。
ケンタウロス坂が来てますみたいな。うん、そして丸って何だったんですよ、
ね、やっぱりあれじゃないの。終わりって意味での丸なんじゃない。
あ、今日が終わって明日から良いお年をってことですね。
そうだろうね。年末ですね。
ことは新年は5月7日からっていう。
そうだろうね。
うん。うん、もう今日終わったんでチェックって意味で丸。
丸って。
丸。5月7日、大阪、午後4時30分頃。30代ぐらいの男が遊んでいた児童らに対し、生まれた時は0歳なのか1歳なのか知ってるなどと声をかけてきたということです。
いいですね、こういう人。
数えね。
うん、
昔の日本は数えでしたっていう。
まあなんか忘れ去られそうな文化を教えてくれるからいいかもしれない、
ね。そうですね。今数えとか言われて何ですか、それですもんね。
それは忘れちゃいけないんだよってことを教えてくれるおじさん。
そうね。数えてても今考えると何かメリットがあったのかねって話ですよ。
まあでも確かにさ、生まれた0歳って、うん、どこを基準にするかってことか。
あ、その、生命の誕生はいつからかみたいな話になるとね。
そうそう、だから、1年後に1歳になるのか、はい、ってことだよね。
そうですよね。だから生命として発生してからお腹の中でもう十月十日経ってるんだからって話ですよ。
ああ、そこを基準にして1歳と言っているの
か。そうするともう生まれた時は1歳でいいんじゃないかと。
まあ、もしくはゼロがない時代の話なのか。ゼロがまだ発明されていないかもしれない。
インド人前ね。
うん。
うん。しょうがないですよね。
うん。
うん。ゼロの発明前だったらしょうがない。4月29日、茨城県、午前1時2分頃。路上で中年男性が下半身を露出しているのが目撃されました。男は白髪混じり、小太り、白のフリフリのスカート、頭に猫耳カチューシャをつけていたということです。可愛らしいやつがね。
いやー、これはもうザだね。
ザ。
ザ不審っていう
ね。キャットマンですよね。
猫耳か。
猫耳フリフリの裾からチラッと見えたんでしょうね。
まあ、これはもう。
多分森高レベルのミニスカート。
私がおばさんになっても、つうかおじさんなんだけどってやつだ。
ですよね。おじさんになってもまだ露出してるかしら。うん、
してました
って、ね。してましたね。っていうか逆にさ、おじさんになる前に愛されていたのかどうかですよね。うん、おばさんになってもの方はまだ愛してくれますかっていうことはイコール、その前は愛しててくれたっていう前提ですけども、子猫ちゃんから大人の猫になってもって話でしょ。うん、
まあ、この人はね、ずっと意味嫌われてると思うんだけどね。
どうなんでしょうね。マスコット的なキャラクターにっていうことはなかなか難しいですよね。
うん、まあ、昔は履いてたんだとしたらまだいいけどね。
あ、そうか。
うん、どっかのタイミングで、
どっかのタイミングで脱げてしまった。耐用年数が過ぎたんでしょうね、パンツのね。替えがない。
いやー、ちょっとこれを、この姿見るのはきついね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり交番やら、パトカーの中じゃないや、あれも交番か。なんか、警ら中にと、はいはい。ってことはパトカーの中もあるねと思っちゃったね。
ああ、そうですね。カーセックシュってこともありえますよね。
なんであんなに赤色灯焚いてるんですか？止まってるのに。
音が漏れないようにですか？っていう話もあり得るよね。随分うー言ってる車があるんですけど。
なんかたまにある、護送用バスみたいなのあるじゃないですか。
ああ、青いやつ。
あれマジックミラーなんじゃないかなと思っちゃうね。実は楽んですかみたいな、ね。
ああ。
そっか。っ
ていうか、窓がないのはそういうことかっていう話ですよね。
そのためか。いやー、ほら、なんかよくね、渋谷とか、ああいう繁華街に泊まったりするじゃないですか、ああいうのって。
ああ、ありますよね。なんかあったのかなみたいな。
いや、マジックミラー語っぽいな。
しかもね、あれ、多分中開けると、ね、電車みたいなシートになってるはずですよね。
まあ、そうだろうね。うん、
っていうことは、みたいな話になりかねないですもんね。
いやー、ちょっとね、ここまで増えてくるとね。
ねえ、近所のおまわりさんも疑いの目で見てしまいますよね。
見ちゃうね。
ねえ。あんな駅前なのに、みたいな。
夜の交番とか怪しくてしょうがないよね。
あ、インゴですかって話ですもんね。
そう。
うん。
この、パトロール中ですっていう札が怪しいみたいな、ね。
本当は中にいるんじゃないか。
そう。
イルスの看板的にね。
いやー、想像が膨らんじゃうもんな。
そうだよね。ドントディスターブの看板と同じ意味なんじゃないか、みたいな話ですよ。
そう、
うん。
まあ警察だけじゃなくて、ほんまあ自衛隊とか昔あったかもしれないけど、やっぱりそういう限られたところで制服っていうのがやっぱこれポイントだね。
そうなんですかね。
だから、なんでしょうね。ね、少子化対策っていう意味では、大体みんな制服着ろっていう方がいいかもしれない、ね。
ああ、制服着る方が成功率が高まる可能性はあるよね。
というね、異次元のね、政策をするかもしれません、
ね。そうですよね。もう、学校の私服化やめよう。
みんな制服っつって。
そうですよね。子供の自主性よりも、子供の出生率だと。うん。もう岸田さんが断行しますって話になるかもしれないもんね。
断行ですよね。
うん、でも、それで結果的に出生率上がればいいですけどね。
まあね。うん、まあでも、なんでしょうかね。
学校の先生とかも制服ですよ。う
ん、まあ学校もありそうだし、やっぱりこういう、なんですかね。やっぱりこう、特殊な組織というか、特殊な空間は、盛り上がっちゃうんでしょうね。はい、
まあね、背徳感があるって話ですよね、
う
ん、きっと。
だから、あれですよ。あ、だから、それこそ何昔で言う、教会とかね。
ああ。
欧米では教会、日本だったら、え、寺ですかみたいな。
そう、ね、甘物ですよね。
甘物。ちょっとあれかな、最近の、ラブホテルが、ダメだと。この寺みたいなやつにするとか、警察署みたいにするんだよと。交番みたいなやつ作れよとか。
ああ。牢屋の前があるだろうって話ですよね。
そのファンタジーとかじゃないんだよ、今は。
もうちょっと現実的に行けようっていう。ね、
そうそうそう。
どっちかっていうと、こういう身近なやつの方が盛り上がるじゃんっていうね。
そうそうそう。
地味ハロウィンみたいなもんですよ。うん。
いやー、そうかもしんないよ。
そうですね。イメクラとかにもあるかもしんないよ、スタバの制服とかさ。
あ、
緑色のエプロンだけですけど、みたいな。
そうだね。
ねえ、うん。まあでもそれで盛り上がるんだったらね。
うん、そう。もうなんかあれだよね。もう。だったらもうスタバのエプロンだって補助金出したっていいよね。
ああ、そうですよね。
ご家庭で使ってくださいと。うん、まあ、岸田首相が何配るかは知りませんけどね。
そうですよね。マスク以外の何かしかないもんね。
うん。いやらしい方のマスクを配ってると。
てか、それだったら結局目隠しして想像の範囲でやれば何でもできるじゃないですか。
あ、じゃあ目隠しを送りますと。
目隠しですよ。岸田さんが配るべきはね。
うん、アイマスク。
アイマスクで無限の可能性がっていう。
なんか日本の首相は、なんか、マイキーマイキーマスクを配るねって。
ああ、言論統制じゃないのかみたいな話になりかねないですけどね。うん、だってね、もう見ざる言わざるじゃないですか。
そうか。
次はもう耳栓しかないじゃないですか。
いやー、これで高めてくれるぞっていう。だったら VR ゴーグルのがいいんじゃないですか。
ああ。
デジタル庁とかが。
そうですよね。河野さんが補助金を出してくれればっていう。でもさ、なんか VR は微妙に少子化になりそうな気がするもんね。
そうか。いらない、相手がいらないとなっちゃうからね。
ちょっとまずい可能性があるよね。まあ、相手見ないでやるみたいなのもちょっと失礼だしね。
じゃあ、VR は補助金なしと。ダメと。
ね。まあ、他の分野で。
そうか。
うん、下の方は岸田さんに任せるんで。
匿名。国民大臣みたいな。私が兼任しよう。
ああ、少子化担当総理っていう形で。うん、というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。